はい。まあ、先週というか、9月の、16日ぐらいから、北海道の方に帰省して、で、シルバーウィークちょうど丸々1週間お休みいただいて、昨日帰ってきた。あ、今日今収録してんのが9月25日、日曜日で、まあ、昨日の24日土曜日に千歳から帰ってきたんすけど、そうですね。このエピソード150、今日は6かなが、まあ、本当は北海道に帰省した時にふっくんとドライブしながらツイキャスしてて、ライブ配信してて、それの録画の音声を抽出してポッドキャストにできたらなっていうふうに思ってたんすけど、結構音声抽出するのが難しそうっていうのと、音声を抽出するのは簡単なんだけど、ツイキャスの録画をダウンロードするのがめんどくさそうっていうのと、あとそもそも、なんだろうな、僕の声はちゃんと取れてたんだけど、ダッシュボードの上にスマホを置いてやってたんですけど、ふっくんの声があんまり拾えてなくて、なんかこれをどうにかして聞けるレベルにして、また編集してってやるとなんかなーって思ったんで、まあ生配信の時にね、何人か来てくれた人もいて、その人たちはありがとうございましたって感じで、急遽今、一人語り会を、収録しています。で、そうっすね、何話そうかなって思って、北海道帰った時どうだったみたいな話は多分来週ふっくんとかとしたいなっていうふうに思うんで、一人で語れそうなこととして、なんか今後のポッドキャストについて雑に語ろうかなみたいなのを、考えています。でですね、このポッドキャストもね、いつだっけ始めたのが、まあ、2019年の5月にエピソード1を公開してから、もう3年経って今4年目ですね。4年と、まあ、半年いかないぐらいか。あ、4年と半年いかないぐらいじゃないな。3年と半年いかないぐらいか。続いているポッドキャストっていう感じになっています。で、まあ、今日が、これがエピソード156で、あとは、なんだろうな、途中で、あ、そう、コロナ前は、まあ、隔週とか、その隔週配信始めるもっと前は、不定期だったりとかしてたのが、まあ、コロナになって1ヶ月か2ヶ月後ぐらい、っていうか、あれか、2020年の、5月ぐらいから、ゴールデンウィーク前後ぐらいから、毎週配信っていうのを始めて、そっからずっと、配信できていますと。で、さらに、有料の、サポータープログラムみたいなのも、開始して、そのサポーター向けにアフターショーっていう、なんだろうな、おまけエピソードみたいなのを、配信し始めて、で、それもなんかね、結構、100超えてた気がするな。はい。という感じで、結構長くやらせてもらっているこのポッドキャストなんですが、まあ長くやらせてもらっているがゆえに、こういろいろ最近変えたいなーとか、今後どうしようかなーみたいな風に思うところもあるんで、そういう話を一人で、つらつらと話していこうかなーって思います。エピソード34の時に始めたんだね、アフターショーの配信は。で、そっから、まあ、アフターショーに関しては必ずしも毎週配信してないっていう時もあって、今日もあんまする予定ないんですけど、まあ、でも、34から始めて、現時点で155まであるんで、まあ、100ちょいぐらいはあるんでしょうね、アフターショーも。はい。で、まあこのポッドキャストが他のポッドキャストと比べてどうかっていうと、まあエンジニアの雑談っていうポッドキャスト自体は他にもいろいろあって、で、 なんだろうな。始めた当初は新卒1年目と、まあ、ふっくんは早めに就職したから3年目だったけど、まあ、割と若手の人たちがやってるポッドキャストっていうことで、なんかそういう希少価値というか、差別要因みたいなのはあったと思うんだけど、まあ、もう我々もね、僕とトッシーは、4年目か。そうだね。4年目だし、まあ、ふっくんも6年目というか、まあ、ふっくんは 今、もう仕事辞めちゃったけど、そう、そういう感じになっているんで、まあ、そんな、まだ若手って言っても、まあ、ダメではないと思うけど、多分、もっと僕より若い人たち、ポッドキャストやってると思うんで、まあ、そんな差別化要因にならないが、じゃあ、どこ面白いかっつったら、自分でこう、システム作りながら、ポッドキャストやってるみたいなところも、まあ面白さの一つではあるなと思ってて。なのでシステム的な話をすると、まあ前も軽く話したかもしれないけど、このポッドキャストの、配信のシステム、ウェブサイトとか、CMS っぽいところとか、CMS っていうのが、まあ雑に言えば管理画面ですね。とか、あとはそもそも音声配信の仕組みとか全部自作してて、で、Ruby on Rails で書いて、Heroku っていうところにデプロイしてるんですけど、Heroku の無料プラン配信になっちゃいますと。で、まあ、ちゃんと有料プランでは使ってるんだけど、まあ、前も話したんで、いつ話したかな？あ、あれか。サポーター向けのエピソードで話したのか。まあ、有料プラン使ってるんだけど、一部有料、無料プランでいいやつってやってたところがあって、そこも有料になって、で、それがなんか15ドルとかなんで、今のレートだと、まあ、2000ちょいぐらい月の固定費が増えちゃうってなって、まあ、ちょっとそれはなんか嫌だなってことで、ヘロクをやめようと思っていて、最近はそれに向けた作業をしてますね。で、まあ、ヘロクものすごく 楽なんで、自分で全部やんなくていいっていうのがすごく楽で便利に使ってたんだけど、それをやめるってなって、じゃあ全部自分でやるかっつったら、ああ、まあ、辛いですと。なので、Dock っていう OSS のなんか自分でヘロク的なものを作れるやつがあるんで、そいつを、適当なサーバーに入れて、そこでヘロクと全く変わらない体験で、こう開発とかデプロイとかできるようにしようかなっていうふうに思ってます。で、適当なサーバーつっても EC2 も一番 AWS の EC2 も、その Rails のアプリを動かすって考えると、そこそこの、まあ、そこそこっつっても、マイクロとか、そんぐらい、ん？マイクロとナノってどっちが上だっけ？まあいいや。まあ、そこそこの、個人というか趣味にしては結構なお金がかかるんで、どうしようかなと思った時に、AWS が VPS やってて、まあ、ライトセールってやつなんですけど、それを使おうかなっていうふうに思ってます。で、そうですね、なんだろう、試験運用みたいなのはもう完了していて、まあ、ただその移行するときに、データベースの中身をこう、ぶっこ抜いて新しいデータベースに反映するとか、なんかそういうことをしなきゃいけないんで、ちょっとメンテ期間みたいなのを入れて、やんなきゃいけないなってことで、こう手が止まっているっていう感じですね。はい。せっかく、なんか、新しい技術ってわけじゃないけど、触ったことないところを触るんで、最近仕事で触ってた CDK、AWS CDK っていう、AWS のいろんなリソース、S3 のバケットとか、まあ、ライトセール、EC2 のインスタンスとかをコードで管理できるやつがあって、それを書いたりとか、あとはまあ、VPS のインスタンス作られた後の、諸々の設定、apt で、これをインストールしてとか、SSH の設定して、みたいなのを、最近、久々に名前聞く人もいると思うんだけど、板前っていう、今インフラあたりの、こう、なんつうの、自動化って言ったら、 まずアンシブルを使うと思うんだけど、そのアンシブルの、まあ、乱暴に言えば多分アンシブルのルビー版みたいなやつで板前ってのがあって、それを書いてますっていうところですね。はい。で、まあ、ヘロクの有料化、無料プラン廃止が今年の11月28日なんで、まあ、2ヶ月か。2ヶ月ぐらいしか猶予がないんで、そこやっちゃおうかなっていうふうに思ってます。で、そうですね、その、システム的なところで緊急でやんなきゃいけないのはその脱ヘロクのところだけなんだけど、それ以外でも結構ヘロク使ってて楽なんだけど、ヘロクゆえにめんどくさい、もしくはちょっとお金がかかりすぎちゃうでやってなかったことがいろいろあって、まああの、そのうちの一つがあの、ログ周りをこう、なんつうの、ダウンロードのログ周りの改善とか、あとは、検索周りの改善、あの、サポーター向けに、文字起こしの検索を提供してるんだけど、あれが今、あの、単なる SQL のライク検索なんですよね。それじゃなくて、エラスティックサーチ入れて、なんか、いい感じに検索できるようにするとか、まあ、もちろんユーザビリティも向上すると思うんだけど、どっちかというと僕の技術的な勉強のところで興味があって、ただヘロクだとちょっとなんかめんどくさくてできてなかったんだけど、そういうところをやっていきたいなっていうふうに思ってたりだとか、あとはその仕事で触る技術も結構多様化していて、あの Next.js っていう、まあ昔ちょろっと触ったというか、実はポッドキャストのサイトも一瞬 Next.js 化した時はあったんだけど、まあすぐやめちゃって今は普通に Rails に戻してるんだけど、それをもう一回チャレンジしてみようかなっていうところだったりだとか、あとは最近、実は仕事で、まあ Rails ももちろん書くんだけど、なんだろうな、ラムダとか、ECS タスクとか、そういう、なんつうの、Rails 本体の、もちろんコアのシステムは Rails でできてるんだけど、そこのデータベースに入っているデータを、GraphQL なりの API、で、取ってこれるようにして、で、ラムダとかから取ってなんかするみたいなコードを書くことがすごく多いんで、まあそういうちょっとしたツールのある種素振りみたいなものを、このポッドキャスト関連でも作ってみたいなっていうふうに思ってて、まあ、そういうことをしてみたいなっていうふうになんか考えてます。で、システム的なところはそんな感じで、あと、ポッドキャストの運営的なところですね。運営的なところで言うと、最近全然ゲスト会をやってない気がしているんで、ゲストの方をお呼びしたいなっていうふうに思ってます。だって、あれ？最後にゲスト会やったのって、いつなんだろう。なんかもう、全然、今年やったかな？ってレベルでやってない気がする。あ、今年やったか。今年は、あれだ。テッピーくんに、高専時代の後輩のテッピーくんに、来ていただいたりだとか、しましたね。うん。確か、それだけじゃないかな。菅井さん、マークさん、お呼びしたのも、年末だしな、去年の。うん。なんかそんな気がしてきた。なので、ゲスト会を、やりたいのと、あと企画会も同じく、全然やれてないですね。うん。なんだろうね。なんか毎週配信にしたからってのもあるし、単に僕ら、ポッドキャスト収録してる人たちが忙しくなったってのもあるんだけど、あんまり準備しなくなったんですよね。ポッドキャストをやるにあたって。結局、隔週配信だった時は、なんかこう、収録の一週間前ぐらいに、まあ、何話そうかな、みたいなのみんなぼんやり考えながら、スラックとか、まあ、最初トレロ使ってたんだけど、トレロに書いたりとかしてて、っていう感じで、やってたし、準備の時間も結構あったんだけど、なんかそういうことを こうしなくなりましたね。毎週続けるっていうことの比重が上がったんで。で、まあ、それゆえなのか何なのかわかんないけど、こう準備に時間のかかることをしなくなったっていう傾向がある気がします。そうね。で、毎週配信も、結局、まあ今もこうやって僕が日曜日の真っ昼間に一人で話してるのも毎週配信を継続するためだけど、毎週配信が、だから、2020年の5月からやってるから、もう丸2年続いてんのか。で、これ、なんか、どうなんすかねっていう。なんか別に全然めっちゃ大変かというと、まあ大変な時もあるけど、すごい大変かっていうと別にそんなことはなくて、運用にうまく乗せられてるって感じなんだけど、これ際限なく続くなっていう感じもしてるんで、なんかどっかで、隔週に戻すとまでは言わないけど、普通に、なんだろう、用事あるときは休みますみたいな風に、するスタイルにしてもいいかもなっていうのは、なんか今日思いましたね。予告なく突然休むと、え?ってなっちゃうんで、そういう宣言をしてからでいいと思うけどね。はい。そんな感じのことを考えてて、あとあれですね、サポータープログラムですね。サポータープログラムも、まあ、最近聞き始めた人向けに改めて説明すると、このポッドキャスト基本的には無料で、ポッドキャストアプリとかウェブサイト経由で聞いていただけるんだけど、まあ、なんか活動を応援してくださる人たち向けにですね、今っていくらだったかな?月額3ドルかな?で、ペイトレオンっていうシステムを使って、まあ、いわゆる投げ銭系のウェブサービスなんですけど、それを使って、このポッドキャストを支援することができますと。で、支援していただいた方向けには、アフターショーっていう特別エピソード。まあ、今日はちょっと多分配信しないけど、いつもの、本編のエピソード、確か40分から1時間ぐらいだと思うんだけど、それの後に、まあ、なんか、結構ラフに、適当に話してる時間があって、それを配信したりだとか、あとはペイトレオン経由で、ゆるふわ .com の隠しページみたいなところに行けて、そこでいろいろコンテンツを見ることができたりとか、してますと。まあ、いろいろコンテンツを見ることができますと言っても、今過去エピソードの文字起こし検索しかないんだけど、まあ、そういうのがありますと。で、そのサポーター向けのウェブコンテンツを、まあ、ちょっと最近、アフターショー以外の特別エピソードも配信したりとかしてるんだけど、そういうコンテンツを充実させたいなっていうのは、思ってます。で、冒頭でも話した通り、まあ、もちろん聞いてくださってる方、エンジニアだけじゃないと思うんだけど、まあ、ただエンジニアの雑談ポッドキャストっていうことなんで、まあ、エンジニア系の人が聞いてるっていうのも、まあ、比率としては多いなって思ってて。で、ポッドキャストの配信のシステム全部自作してますっていうのが、まあ、その自分たち的に面白いかなって思ってるところなのであれば、まあ、そのソースコード公開してみても面白いかなっていうのは、なんか、ありますね。その、開発に参加してもらうっていうよりは、なんだろうな。あ、こんな感じでやってんのねっていうのを見つけたりだとか、見たりだとか、あとはロードマップというか、あ、こんな、なんか、なんだろうな。なんか単純に、なんだろうな。まあ僕もちょっと人と比べたら転職多い方になってしまったんで、あれなんですけど、なんかこう新しいプロジェクトを見るたびに、まあ自分はずっとレールズ書いてるけど、新しいプロジェクト見るたびに、なんか結構学びになるなっていうふうに思ってて、あ、で、あ、なんかこういう風にやるんだとか、ここもっとこうすればいいのになとか見てて結構面白いんで、なんかそういう、ちょっとね、このポッドキャストのリスナーで、かつエンジニアで、かつレールズある程度読める人しか嬉しくないっていうものにはなっちゃうんだけど、なんかそれやると面白いかななんてのを、なんかふと思いつきで考えたりとか、してました。あとそうっすね、コミュニティのスラックみたいなのも、 や、これどうしようかなっていうふうに思ってて、まあ、やる気ない FM さんも、僕らと同じ時期か、ちょっと前かぐらいにサポーター、彼らはやる気ない FM ファンクラブって言ってたかな？確か、そんな感じの名前で、やられていて、彼らは、アフターショーみたいなのもやってるか。なんだろう。収録後すぐ編集前の音源を聞けますっていうのと、あとは僕らでいうアフターショー的なおまけエピソードをやってるんだけど、それと、もう一つ、スラックチャンネル、スラックワークスペースに、招待して、なんかこう、他のサポート、ファンクラブ会員だったりとか、あとは、まあ、スピーカーのホストの人たちと交流できるみたいなことをやっていて、いや、それめっちゃいいなって思いつつ、でも、なんだろうな、その当時は、このゆるふわポッドキャストとやる気ない FM さんめっちゃリスナー層被ってた気がして、なんか変に食い合ったら申し訳ないなと思ってやってなかったんだけど、なんか最近別に食い合ってないなっていうふうに思うし、あと逆になんだろうな。こう、これはもちろん節度を持ってやりすぎないように気をつけてるんだけど、やっぱり僕もなんか、やる気ない FM さんのスラックでゆるふわポッドキャストの話をしちゃう時があって、いや、これちょっとなんか構図として良くないな、みたいなふうに思う時もあって。あ、それ、なんかじゃあそしたらもう自分たちでやってもいいかな、みたいなのは、なんかこう、最近思い始めましたね。うん。で、ソースコード公開みたいな話に結びつけて、いや、実は、ここのウェブサイトこういう風にしましたとかいう話をしてみても面白いかもしれないですしね。はい。みたいなのを考えてます。あとは、あれですね、そもそもプラットフォームとして、いや、結局まあ、サポーターの皆さんに、のクレジットカードからお金をいただいていて、で、それを月額、いわゆるサブスクみたいな感じにしていただいてて、で、それを完全に自作するってなると、なんか当時大変だったし、あとは、まあ、ちょ、不安じゃないですか、なんか。まあ、ちゃんとエンジニア、本業もエンジニアとして働いてるとはいえ、一個人が作った、なんかこう、ウェブサイトにクレジットカード番号を自分のやつ入れて、で、毎月請求来るみたいなのって、ちょっと怖いと思うんで、その意味でも外部のペイトレオンっていうウェブサイト使ってたんだけど、なんかそのペイトレオンも結構なんか、手数料が高くて、高いし、で、高い割になんか最近開発止まってる感じがして、ペイトレオン経由でログインしてもらって、うちのウェブサイトに来てもらって、文字起こし検索フォームとかを提供してるんだけど、そういうことをやるための API が、なんかあんまり進化してなくて、進化してないので、ちょっとなんかやめようかなっていうふうに思ってて、で、まあ、リビルド FM も使ってるガムロードっていう別のプラットフォーム使うか、もしくは、ストライプっていう、なんだろう。これは、ペイトレオンとかガムロードみたいな、プラットフォームではなくて、自分のウェブサイトに支払いフォームを埋め込む、サースじゃないけど、なんて言えばいいんだ、これ。開発者向けの、ウェブサービスなんだけど、もうそれ使って自作するか、みたいなのを、考え始めてます。で、さっきの、一個人のウェブサイトにクレジットカード番号、打ったりするの怖いから、自分ではやってませんっていう話と一見矛盾するように見えるんだけど、ストライプ使えば、その辺は全部ストライプ上がやってくれるんですよね。僕らのサーバーには、クレジットカード情報とかは送られません。この人ちゃんと、払いましたよ、毎月払ってくれてますよ、みたいなのだけが僕らからは見えるみたいな。確かそういう感じになってるんで、まあ、そこの、説明というかコミュニケーションどうするかっていう問題はあるんだけど、あ、その大丈夫なんだよっていうのをサポーターの人に、こう、どう説明するかっていうのはありつつも、なんかそれいいかなっていうふうに思ってて。うん、なんか、そういうのを使って、脱ペイトレオンしようかな、みたいなことも、まあ、 今後半年から一年ぐらいのロードマップというかなんというかとして考えてたりも、してます。はい。まあ、なんだろうな。よくね、インクドロップとか、結構個人開発の、アプリとして有名だと思うんだけど、あれは一言で言うと何なんだろう。あ、マークダウン対応のエディターかな?で、インクドロップっていうのがあって、下の名前が同じ、タクヤさんっていう方が、インディーズの開発者のタクヤさんっていう方が開発されてるんだけど、あれも確かこうロードマップを公開したりとか、フィードバック結構オープンに受け付けてたりとか、コミュニティ作ったりっていう、なんつーの、もちろん有料のソフトウェアなんで、サブスク製の。開発して物を売ってるんだけど、一緒に作ってくみたいなこう、コミュニティを作るのがものすごく、うまいような気がしていて、なんかそういう感じで僕らもやれたら面白いのかなみたいな妄想を、しています。はい、てな感じですかね。これで音声ファイルとしてはまあ、26分30秒ぐらい喋ったんで、編集後にはこれは24分ぐらいになってんのかな。まあわかんないですけど、ちょっと短めですが、今日のエピソード156はこんな感じで、終わりにしたいと思います。そうですね、もう、いつだっけ?エピソード100が、いつだ?エピソード100が、去年の9月か。え?あ、そうかそうか。去年の9月にエピソード100をやったので、で、1年って忘れたけど、50週、ぐらいあるはずなんで、なんか来年ぐらいには200に行きそうですね。いやー、リビルド FM が今どんぐらいでしたっけ。リビルドは、あ、342とか言ってるから、まだまだリビルドには追いつかなさそうだけど、まあ結構長く続いてるポッドキャストっていう風に言っちゃっていいんじゃないでしょうかっていう感じですね。はい、じゃあ、そんなところでございます。